はい、皆さんこんにちは。日夜二人のよもやま話にようこそ。私はエリアナです。
はい、私は京子です。今日もよろしくお願いします。
は
い、
今日もよろしくお願いします。今日は4回目ですね。ね、今日は、はい、うん、京子さんが提案するテーマなんですが、うん、アルゼンチンと日本の国民性の差ですよね。
はい、そうですね。もうずいぶん遡るんですけど、2003年、私がアルゼンチンに到着したばかりの頃の話をちょっとしたいと思います。うん、で、はい、ちょうどその時、日系のある女性から、なんかここはね、日本と違ってて長期計画がすごい立てにくいんだよって。で、それはちょうどペソが暴落してしまって、1週間で大統領が数人も変わったって聞いたんですね。
あ、はい、大変な時でした。
ね、ですよね。だから一定であるとか安定しているっていうことか、うん、言葉からすごいかけ離れた生活をしているから、はい、逆にね、アルゼンチン人はとってもサバイバルな生活ができる、そういうことに慣れてて、うん、その能力があるって聞いたんですよ。
うん、確かにそうです
で、ね、で私もそう思ってきたんですけど、実際エリに聞きたい。どうですか、その辺。
はい、確かにそうですね。私たちは残念ながら不安定な生活に慣れていると思います。最近もっとひどくなったと思いますよ。
そうだね、
この状況、うん、毎日起きたら違うアルゼンチンに出会うかもしれませんよ。
素敵だけどね。
ね、でも、もしいいところがありますか、うん、と聞かれたら、まあ、あると思います。それは大変な時、もっとタフな性格が傷つけることというか、または、
そうだね、
クリエイティブになるというか、
そうだね、ま
あ、引きはチャンスじゃありませんか。
うん、そういうふうに見えるね、ここの人たちね。
はい、
で、ちょうどなんかね、その言葉で思い出したのが、私が日本語学校で働いてた時に、なんか年末にいつも、あ、エリも一緒に働いてたけど、
はい、
学習発表会ってあったじゃない？学芸会って言われてた。
う
ん、あの時に、はい、例えば日本だったら、行事とかイベントっていうのは、いつも早めに計画立てて、一生懸命練習して、準備して、で、うん、一生懸命やったのに、本番だったら実は緊張しちゃって、失敗しちゃったとか、上がってしまって間違えちゃったってこともあるんだけど、
はい、
アルゼンチンで見た私の風景がね、
うん、
練習はみんなまあまあなの、来たり来なかったり。
そう、
大丈夫なのかな、この人たちって本当に心配したの、先生の立場でね。でも、うん、本番ステージに立ったらね、みんなそれぞれがなんかすごいパフォーマンス力を出して、
うん、
最後に何て言うんだろう、度胸があるっていうのかな、すごいものができちゃって、
う
ん、
ね、う
ん、結果オーライみたいな、最後今のできてみんな楽しかったね、わーいって終わったの、いつも。
うん、
その辺ね、一般的な学校、日本語学校以外にも、うん、その辺ってどうなんだろう、なんかエリの意見ってあるかな。
うん、そうですね、まあ、京子さんがそう感じますか。あんまり練習しない割に、うん、確かに上手にできる子がいますけど、うん、でも一般ではない、うん、と思いますよ。まあやっぱり対処能力が高い子がいますよね。でもそんなに多くないかな。でもね、アルゼンチン人は危機に慣れているから、うん、そういう時、うん、リーダーが出るんですよ。
あ、なるほど。
で、みんながそのリーダーの指示に従って行動するので、うん、なんとなくいい結果にたどり着くことがありますよね。うん、
そっかそっか、うん。なるほどね。
アルゼンチンの学校では欠けるものが多いですから、想像力っていうか、うん、まあ、あんまりなくても、うん、何もなくても、前向きにどうにかするっていう考えが普通ですかね。うんう
ん、そっか、普段からそういうのがね。
あ、うん、
なるほどね。で、例えばこれって、例えばアルゼンチンって言ってもサッカーを想像すると思うんだけど、
はい、
サッカーでも日本とアルゼンチン、日本と南米って全然なんか感じが違うと思うんだけど、
うん、
日本ってチームプレーを優先するように言われてるじゃない、
うん、
でもやっぱり南米って、例えばメッシーもそうだけど、個人個人の能力がズバ抜けてる、
はい、
こういうサッカーの試合の作り方とかもきっと変わってくるんだよね。
はい、 そうですね。うん。
サッカー好きか分かんないけど、エリが。
うん、私はサッカーは好きじゃないですけど、うん、京子さんの言いたいことが分かります。やっぱり南米ではチームプレーはグループ、うん、まあ、またはグループで何かをするのは一番得意ではないと思います。仕事、そう、仕事なら他の人に任せるのはたまに難しいかな。だから、はい、毎日普通に働かない人が多くなってきて、職場などでは一人が二人分の仕事をこさなければならなかったりしますよ。また若者は、今世間で一番、重要な、重要の高い、食事の勉強をして、まいります。
ああ、なるほどね。うん。
そうしないと、労働、労働事象、はい、それ、労働事象の競争が激しくて、他の人に勝てません。だから、はい、作業効率を上げる働き方を求められます。このように、アルゼンチンでは社会に頼らず、個人個人で生き抜いていかなければなりません。ちょっと残念ですけど。
まさにサバイバルね。すごいサバイバルだね。
はい、
そっか、じゃあそうするとちょっとまとめ的に、はい、日本でもなんかコロナ禍のパンデミックにおいて、なんか安定とかいう言葉が少し聞いていったと思うのね。予想外なこととか、想定外なことにどうやって対処するかとか、そういうのって、
はい、
多分先々のことをよく日本人は考えて計画してって暮らしてたんだけど、それがだんだんできなくなってきて、はい、じゃあ 今ここの目の前にあるものを目いっぱい楽しむような、
そうです、
なんか南米の生活、南米の精神、はい、私は日本人もね少し見習った方がいいかなと思ってるんだけど、どうでしょうかその辺。
確かにパンデミックによるの不安や想定外は世界中で感じましたよね。京子さんが言った通りに、現在を大事にしたり、楽しんだりするといいですね。でも、私にとって、今後、見通しができなくても、日本のように、長期計画立てられる国はいいですよね。まあ、とりあえず、将来のことを念頭に置きながらも、今を大事にするのも忘れないようにしましょうかな。
そうだね、そうだね、両方のね部分があるもんね。
はい、そうです。
で、私のねちょっと 大きなこの質問、最後の質問なんだけど、はい、こういうアルゼンチン人のなんか予想しなかった事態になんか自然に対処できる能力、私本当見ててこれすごいなと思って、私にはないところなので、これね、この私の疑問はちょっとエリに聞いてみたいんだけど、どうしてなんだろう。
そうですね、その予測しなかった事態に自然に対処できる能力はどこから来るかと聞かれたら、これは個人的な意見なんですよね。
それでいいよ、それで。
昔から自然、資源や人材が豊富で豊かな国である一方で、政治などの汚職のせいで経済的に社会的に貧しい国であると、まあ関わっていると思います。
なるほどね、そこから来るのまずね、
はい、国民たちは100年前ぐらいから政府に見捨てられているので、自分で何とかしないととても大変です。それに、
なるほど、
はい、アルゼンチンは移民から成り立った国で、移民たちは戦争や貧しさからここに逃げてきて、生き残るために努力しなければなりませんでした。で、そこで答えは、何もうまくいかないときには、事情を改善するために前に進んでいかないと、ね、という考えが生まれたと思いますね。
なるほどね。そっか、すごいね、バックグラウンドいろんなことがあるんだね、やっぱりね。背景素晴らしい。そっかそっかそっか、そこで生まれたのね。
はい。まあ、自分の意見なんですけどね。 はい、あと、まあ、ちゃんと稼働するものがほとんどない国、うん、例えば交通、まあね、交通機関も不便だし、行政のサービスも良くないし、
うん、
普段何も計画通りいかないという現実なので、うん、自分の力で、うん、自分の努力で、乗り越えないと、うんうん、だからだ、ね、うん、はい、だから想像力のある人も多くて、たくさんのアルゼンチン人は肉食系の動物のように積極的だと言えると思います、
うんうん、そうね、実際たくさんお肉食べるしね、バイタリティありそうだしねガツガツ前に進めそうよね。
はい、
逆に素晴らしいな、アルゼンチン人。なるほど、うん、
または政策の影響で22年ぐらい前から毎日普通に働かない人が多くなってきて、職場などでは一人が二人分の仕事を、まあ、こさなければなりませんね。
うん、
これはもう言いましたよね。
そうね、さっきね、重なるかな。
このようにアルゼンチンでは社会に頼らず、個人個人で生き抜いていかなければなりません。このように、あまりプラスと言えないところがたくさんありますけど、まあ、いいところを考えてみると、大変な時でも焦らずに頑張り続ける力が生まれることです。かな？もっと精神的に強い人になれると思います。
はい、これ本当に納得。うん、なんか、私がここに、日本人としてここにいながらすごく学ぶことも多いし、みんなこんなにゆったりとね、こういう状況であってゆったりと生活して見えるところにね、うん、やっぱりこういう基盤があるんですね。いや、これ私今、まあ、今回
それは良かったですけど、
いや本当に本当に、
うん、
皆さん日本の人が聞いてもどう思うかで、うん、アルゼンチンの人が聞いてもどう思うか、ちょっと楽しいとこ、はい、楽しみなとこですね、
うん、はい、そうですね、うん、もしコメントとかあったらぜひ聞かせてください、
うん、はい、よろしくお願いします。
エリも
貴重な意見ありがとうございました。
あ、こちらこそありがとうございます、うん、はい、今日はこれでいいですかね。
はい、
はい、じゃあ、聞いていらっしゃる皆様もありがとうございました。
ありがとうございました。
次回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さよなら。はい、じゃあさよなら。